エイジ、
シュージ、
リョウの心の触れ合い、演歌旅。この番組はオフィス46の提供でお送りします。皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、シュージこと川崎シュージです。
こんばんは、リョウこと水木リョウです。
はい、今週もねやってまいりました、はい。まあ本当夏バテにもね、気をつけながら、まあ、頑張ってると思いますけど、はい。まあ本当ねこの季節というのは、まあ、水分補給がやっぱ一番大事ですよね。うん、まあ本当テレビなんかもだんだんなんかこう夜になると怖い番組なんかもね始まってまいりまして、ね、やっぱそういう心霊体験とか結構ないですか、皆さん。そういうことは怖かったっていう思いとかないですか？
体験、僕は、
うん、まあ、霊感はなさそうだもんね。
横におっても気づけへんみたいな。
そう。
うん、8月のお盆の、お寺の、盆踊りのゲストに行った時にですね、はいはい、その歌った場所が、うん、お寺の境内で、
ほう
お墓に向かって歌うんですよ。で、広場があってお墓があんねんね。
うん、
で、そんなに大きい広場じゃないか、すぐと前にお墓があるような感じなんですが、うんうん、そこの人たちがみんな恥ずかしがりで、
うん、
で、歌を聞きたいんやけど、うん、そこに椅子が用意してその椅子によう座らんのですよ。
ほうほうほう。
で、みんなあんまりおれへんねんけど、よーく見てみるとですね、
うん、
お墓の後ろぐらいから、こう、ちょっと顔を覗き出しながら、
うん、
みんな聞いてはんねん、歌。
何やそれ。
マジで。子供たちは遊んでるんですよ。
うん、
大人たちは、ちょっとこのお墓の後ろの辺から隠れてですね。
それ人なんかよ、ほんまに。
見てるかね。で、なんか、とても変な気持ちになって、
うん、
演歌を歌ってたような、そんな思い出が。
すごいね、それ。
一番ね、調子。
はいはい。
あのあたりでやった時なんです。
怖いね、なんか。
なんか、あの時のイメージがね、ちょっと夕方薄暗いあたりから、暗くなるにかけてやったお祭りなんですけど、盆踊りの。なんかそういう思い出が。
ああ、もちろん即売にも誰も来てくれなかったわな。
そう。
買いには来てくれなかったわな。
そうなんですよね。
そうなんです。りょうちゃんなんかあります？
僕もあんまり霊感ないんですけど、
うん、
まあ聞いた話で、僕の新曲発表会の時に帯広でやったんですけど、うん、まあ十勝川温泉ってそこ、まあ北海道鮭が取れるんで、
うんうんうん、
なんか鮭の霊が出てきたらしいんですよ。
う
ん、
マジで
大量で
夜食べれそうやな。
夜中にいっぱい鮭がバーっとこう通る。
本当。
はい。その霊を見たっていうディレクターがいました。
魚群。魚群リージュね。
パチンコでやりすぎですか。
いや、それもあるかもしれないけどね。僕がね、
はいはい、
本当にまあ、体験したっていうか、まあ、僕自体はもう本当全くね、霊感もないし、感じないんですよ、
うん。
やっぱりね、そういう怖いものって瞬間、あ、怖いなと思ってパッと振り返った時にそれが人に見えたりとか、木がね、そういう間違いっていうのがすごくあると思うんですよ。うん、だから僕はね、気にしないようにしてるんですよ。
はいはいはい、
全然
ない。
けどね、それでもやっぱ一つ怖かったのはね、うん、まあうちに昔いたタレントさんがいて、僕その方のマネージャーやってたんですけど、はい、もうそれで京都のちょっと山の中のイベントがありまして、ちょっとこう怖いようなとこだったんですよ、雰囲気が。
は
あ、池があって、はあ。そこのイベントの時に、まあそのタレントがこう歌って、僕音響やってたんですけど、その時にね、途中でね、パッと歌わなくなったんですよ、本人が。ピタッと止まって。
はいはいはい、
そしたら、急にバーってむせ出して、
うん、
ゴーゴーゴーゴー咳してんすよ、
はいはい。
で、それでパッて、まあ、とりあえず歌終わるまでなんとかこう歌いながら、まあ終わって、それから歌ってた時に、またその後ね、またすいませんとか言いながらこう歌ってた時に、パーンってね、停電しちゃうんですよ。
ああ。
で、そっからね、立ち上がらないの。もう電気がつかない。
つかない。
で、真っ暗になっちゃって、
はいはいはい。
音響も電気が来ないからもう音も出ないし。けどお客さん目の前いっぱいいるし、
うん、
だからそのタレントさんもお客さんの前でアカペラでこう続きで歌ったりして終わったんだけど、僕何が怖かったってね、急にむせ込み出した時に、なんか虫でも入ったのかなと僕思ったんですよ。
うんうん、
で、本人に聞くと、うん、歌ってたら首絞められたっていうね、完全に人の手だったっていうね、それを聞いた時にね、ゾーッとしてね、そんなことあるのかなっていうね、怖い思い。まあ僕は体験したわけじゃないんだけど、そばにいただけんね。
やめろっていうその合図なのか。
なのかもしんないよね。なんかの教えがあったんだと思うけどね。ね。 だいぶこう涼しくなった時にこの一曲いってみましょう。
はい、川崎修司の風の川です。
男が一人飲む酒は酒継ぐ相手はなくていい。ほろほろ酔えば思い出側をゆらゆら揺れて旅をする。拾いつつ捨ててゆく人生は前も後ろも風の川。
それではりょうちゃん行ってみましょう。
はい、それでは水木亮で団長の若手節聞いてください。
誰もあるさ、咲いた花でも散る日は来るさ。ごめん一言言い出しかねて、肘鉄くらった戻り道。あの町その町、ここはどこ。迷っている間に日が暮れた。一人ぼっちは切ないと歌が聞こえる。団長ね別れ節。
団長ね別れ節ね、聞かせていただきました。まあ、そしてですね、こちらの番組にコメントをね、いただいております。まあ、僕をですね、もう本当デビュー前から、まあ、面倒を見ていただいてね、本当デビューしてからもディレクターとしてね、育ててくださいました。うん、日本クラウンのね、大北さん。もう本当僕も、りょうちゃんもね、
はい、
ずっとディレクターしていただいておりますけど、はいはい、まあ、しゅうちゃんもね、昔からもよく知ってたという話なんですけど。もうとても、
まあ、他社でございますけども、すごくね、はい、あ、頑張ってるかなんて優しく声をかけていただいて。
そうですよね。ね、思い出のたくさんあるね、大北さんでございますけど、そちらのコメントをどうぞ。
栄治、修二、亮の心の触れ合い演歌旅を聞きの皆さん、こんばんは。日本クラウンの大北と申します。僕はですね、クラウンレコードで、制作っていう仕事をしてるんですけども、黒川英治君とはもうデビューからずっとのお付き合いで、で、水木亮君とも3年前ですね、クラウンに彼が移籍してから、ずっと彼の担当をさせていただいてるわけなんですけども、まあ、あの旅って言いますとね、黒川がデビューして3作目でしたかね。竜王岬という作品をやった時に、ちょうど僕が別の仕事で大阪にいてまして。で、その後、 彼が竜王岬のプロモーションビデオを撮りに行くっていうんで、ちょうど次の日から高知に行く予定だったんですね。で、その時にまあ、じゃあお前も一緒に来るかっていうことで、事務所の清川会長に誘われまして、で、なんか、もう本当にね、不思議な旅だったんですけども、ちょうど僕その時東京で単身赴任をしてましてね、久しぶりにうちの小学生の子供と会うっていうことで、うちの子供二人を連れてですね、そのまま、車で、高知まで連れて行ってもらいまして、もうだから、仕事の旅でもあり、なんか久しぶりの家族旅行をなんか10年前にさせてもらったっていう、なんかすごく、不思議な旅をさせてもらった。なんかそんな印象がありますね。だから、その時実はうちのまだ小学生の子供が、黒川くんの竜王岬っていう、プロモーションビデオ、ね、それに参加させてもらってまして、出演させてもらってましてですね。まあ、すごくそういう意味では、思い出を作ってもらったなっていう、なんか僕もなんかすごく感謝することがありました。で、水木亮くんとの旅と言いますとですね、彼がクラウンに移籍して第1作目、冬雨という作品を出した時に彼は帯広出身なんですね。それで一緒に、帯広に行きまして、そこで、発表会を、新曲発表会をさせてもらったわけなんですけども、実はなんか僕帯広にはですね、すごくなんか縁がありまして、まあそんなに大きな都市ではないんですが、その、周辺にですね、今、頑張ってます、戸川義野、そして、桜真弥ちゃん、三人がその帯広周辺に住んでましてですね、つい僕は最近も、帯広の方にですね、戸川義野の新曲発表会で行ってきたばっかりです。まあなんか非常にまあ帯広っていうのは寒い土地だという印象があるんですけど、人が暖かくてですね、とっても大好きな街なんですけど、また、水木くんとも、そういった形でね、いろんなところへ行きたいな、特にその彼のふるさとをね、今度はゆっくり見せてもらいたいなって思っております。で、川崎くんもですね、実はレコード会社が違うんで、一緒に仕事することはないんですけども、まあ、デビューから、オフィス46という、まあ、一つのファミリーを通じて、ずっと一緒に、仕事をしている仲間みたいなもんですね。だから、新曲が今回、5月13日に、風の川という作品が出たと。まあ、作詞も里村隆一先生、僕大好きなこの、作詞家の先生で、非常に男っぽい、男臭い、いい作品だと思います。ぜひ、風の川皆さん、応援してあげてください。よろしくお願いします。
いやー、ほんとね、大久田さんのコメントをいただいたわけなんですけど。
はい、嬉しいですね。
いや、ほんとね、思い出してみればね、ほんと僕の竜王岬という曲をね、ディレクターしていただいて、作っていただいて、まあ、ほんとそのプロモーションビデオのね、お話もありましたけど、ほんと思い出がたくさんありますよね。まあ、ほんと、そういったことからですね、はい、僕も懐かしい曲となりましたけど、黒川氏の代表曲でございます。竜王岬、聴いてください。
けの家、船でしようか、龍馬のように荒ぶる思い優しく包み、涙隠すか、あの子の笑顔、花は名もなく凛と咲く、俺の心のああ
竜王岬お聞きいただきました。もうなんか懐かしいですね。
あ、覚えてる覚えてる。
もう本当ね、僕はデビューして、まあなんか本格的なね演歌をいただいたということで、うん、またそしてまあ自分の中ではね、竜王岬と言いますと高知県の桂浜を歌った一曲なんで、そうそうそう、地元の歌ということで、本当力入れてね、はいはい、全国を回った思い出があります。またこの大北さんのねコメントの中にありました。りょうちゃんのねお話がありましたけど、はい、やっぱり大北さんの中でもこの冬雨という歌がね、はい、また思い出の一曲なんだと思います。それではね曲紹介お願いします。
はい、それでは水木亮で冬雨聴いてください。夜更けの街を一人で歩く、馴染みのお店覗いては思い出あかり、あなたの影が心の 水木亮で冬雨聴いていただきました。そして、ね、川崎さんの新曲の話題もありましたね、
はい、そうなんですよね、風の川はもう皆さんに聴いていただいたんですが、
はい、
じゃあちょっと今日みんな2曲かけてるから僕もカップリングの歌を、ね、はい、かけさせていただいていきたいと思うんですけど、
けど今回のこのしゅうちゃんの、はいはいはい、ね、A 面とそのカップリング曲っていうのは川シリーズなんですよね。
これね、たまたまなんですよ、
うん、
で別に川作詞家の先生がまた違いますんで、うん、
はいはい、
坂口照之先生に作っていただいてますんで、はい、でそれがたまたま来た詩が川と並んでて、
あ、たまたまな、
うん、そうなんです、そうなんです。だからシリーズになるという話は今のところないんですが、
はい、
まあ、評判が良ければ、あ、もう一作ぐらいできたら嬉しいななんて思ってますけども、
そうですね、
はい、でも A 面のド演歌とは全く違いましてですね、
はい、
非常に軽やかな、あったか、うん、温かみのあるですね、
うんうん、
歌謡曲調の、女性に親しんでいただけるような曲調で作っていただきました。
楽しみですね。
はい。
はい、
川崎修二の風の川のカップリングでございます。あかり川、聴いてください。
から花咲くように水面に広がる宿明かり、こんな綺麗な浮世離れのこの夜を、男と女で枕に今宵流れる明かりが、この胸に湯上がり化粧に酔わせる浮いて漂う明かりらは、
川崎修二で明かり川、聞いていただきました。
いいじゃないですか。
ええでしょこれ。
ええよ
これ。ええね
ん、なんかうん、なんていうかこう風の川はしっとりとこう歌ってるけど、
はいはいはい、
なんか明るいねちょっと雰囲気がね。
明るい、もう一番最初のショーなんかの1曲目にこれが出ると、うん、なんかふわーっとステージが明るくなるような。
そうですよね、
アレンジも最高で
ございます。やっぱこう1曲目とかつかみが大事ですからね。
そうなんです、うん、
ね、はい、ぜひまたこの曲もねどんどん広めてね、うん、いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは黒川英治の歌も聞いてください。真夜中のブルース。
そからだった俺たち別れの始まりは気がかりなんだよ季節の変わり目は寒さ募ればなおのことどこへお前は行ったのか探し続ける探し続ける真夜中のブルース。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね30分でございました。はいはい、まあ本当にいろんなお話をね、大北さんからのね心温まるメッセージもありつつですね、まあ本当僕たちも、もうこういったね素敵な曲を作っていただいたわけですから、はい、もうりょうちゃんもね一緒に頑張ってね、はい、行きましょう。ちゅうちゃんも頑張りましょう。
頑張りましょう。
それではまた来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。
ここで来週の放送時間変更に関するお知らせです。来週のこの番組は8月16日日曜日夕方4時からの放送になります。来週は夕方4時からの放送になります。お聞き逃しなく。
まだ早いけど